皆さんこんばんは。
2011年2月のゴスペルアワーの時間です。
2月といえばバレンタインデーがありますね。テレビでもデパートスーパーでもバレンタインデー一色でチョコレートが溢れている月ですね。
バレンタインデーは英語ではセイントバレンタインズデイ、訳せば聖バレンタインの日という意味です。つまりバレンタインというのは人の名前なのです。バレンタインという人がどんな人だったのかをちょっと紹介しましょう。
西暦3世紀のイタリア、ローマでのことです。皇帝クラウディウス2世は若者たちがなかなか戦争に出たがらないので手を焼いていました。愛する人を故郷に残した兵士がいると士気が下がるという理由で兵士の結婚を禁止してしまったのです。
ところがローマの近くの町に住んでいたキリスト教の司祭であったバレンチノ、イタリア語ではバレンチノ、英語読みではバレンタインは、かわいそうな兵士たちを見かねて内緒で結婚をさせていました。それが皇帝の知るところとなったから大変です。しかも当時のローマではキリスト教は迫害されていました。
皇帝コンスタンチヌスが紀元313年にミラノ勅令を出して信教の自由を宣言し、キリスト教に対する禁令の撤廃を支持するまではキリスト教クリスチャンは迫害を受けていました。教会が破壊されたり、聖書を焼却焼かれたり、クリスチャンだという理由で逮捕処刑殺されるという迫害が続きました。
バレンタインが生きていた時代はキリスト教の信仰が認められる前のことでしたから、皇帝はバレンタインにキリスト教の信仰を捨ててローマの宗教に改宗させようとしました。がバレンタインはそれを拒否しました。そこでついにバレンタインは投獄され、西暦270年2月14日に処刑されてしまったのです。
2月14日はキリスト教の修道士聖バレンタインが処刑され殺された日だったんですね。迫害され殺されても信仰を捨てないで信仰を守り通して殉教した聖バレンタインを記念する日だったんですね。
それでは今日最初の賛美をお届けしましょう。ゴスペルソング主イエスの十字架の地で、小坂忠さんの歌でお届けします。
主イエスの十字架の地で私は許され、御神と和解をして平安を得ました。だから今すべての悩みを委ねよう。主は心に平和を満たしてくださる。それではお聞きください。
神と和解。
日本では年に一度女性から男性に愛の告白をする日と言われてきて、女性から男性にチョコレートをプレゼントするという習慣になってしまっていますが、日本以外の外国では男性から女性に、女性から男性に、お互いに愛する人や家族に花やケーキやカードをプレゼントするということが多いそうです。
バレンタインチョコよりもバレンタインカードが先にあったようですね。そのバレンタインカードの由来もちょっと紹介しましょう。
迫害されて投獄されたバレンタインは、獄中でも恐れずに看守たちに神様の愛を語りました。言い伝えによると、ある看守に目の不自由な娘さんがおり、バレンタインと親しくなりました。そしてバレンタインが彼女のために祈ると、奇跡的に目が見えるようになったのです。これがきっかけとなり、バレンタインは処刑されてしまうのですが、死ぬ前にあなたのバレンタインよりと署名した手紙を彼女に残したそうです。この言い伝えが歴史的な事実ではなかったとしても面白いエピソードですね。
そのうち若い男性が自分の好きな女性に愛の気持ちを綴った手紙を2月14日に出すようになり、これが次第に広まっていきました。現存する最古のものは1400年代初頭にロンドン島に幽閉されていたフランスの詩人が妻に書いたもので、大英博物館に保存されているそうです。
しばらく経つとカードがよく使われるようになり、現在では男女ともお互いにバレンタインカードを出すようになりました。バレンタインがしたように、あなたのバレンタインより From your Valentine と書いたり、私のバレンタインになって Be my Valentine と書いたりすることもあります。現在アメリカではクリスマスカードの次に多くバレンタインカードが交換されているそうです。
どうしてバレンタインデーにチョコレートをあげるようになったんでしょうね。
実は女性が男性にチョコレートを贈るのは日本独自の習慣です。欧米では恋人や友達、家族などがお互いにカードや花束、お菓子などを贈ります。ではチョコレートはどこから出てきたかというと、1958年頃に東京のデパートで開かれたバレンタインセールでチョコレート業者が行ったキャンペーンが始まりだと言われています。そして今ではチョコレートといえばバレンタインデーの象徴のようになってしまいました。クリスマスもそうですが、キリスト教に馴染みの薄い日本では本来の意味が忘れられてセールスに利用されがちのようですね。自分の命を犠牲にしてまで神様の愛を伝え実践したバレンタイン。今年のバレンタインデーはチョコレートを食べるだけではなく、自分の命を犠牲にまでしてあなたを愛してくださっているイエス・キリストの愛をぜひいただいてください。
それでは今日2曲目の賛美歌をお届けしましょう。ゴスペルソング、愛する主よ、小坂忠さんの歌でお届けします。
愛する主よ、今あなたの手にすべての重荷を下ろします。あなたの言葉信頼します。あなたを信じて委ねます。イエスの前で恵みに包まれ、イエスの前で私は安らぐ。
愛する主よ、今あなたの手にすべての重荷を下ろします。あなたの言葉信頼します。あなたを信じて委ねます。 スの前で、イエスの前で、恵みに包まれ、イエスの前で、イエスの前で、私は重荷を下ろします。あなたの言葉信頼します。あなたを信じて委ねます。あなたを信じて委ねます。
もう一つだけバレンタインさんのお話を紹介しましょう。バレンタインは最初、司祭になっても歌は下手だし、絵を描くのも苦手だし、力強い説教もできない、何をやってもダメだと悩んでいた人物だったそうです。しかしある日、街の中を歩きながら寂しい人や悲しんでいる人に小さいカードに聖書の御言葉を書いて渡す小さな働きを始めました。その働きが喜ばれ、自分らしく神様に仕えるあり方を見つけたのだそうです。
自分らしく生きるということは、自分勝手にわがままに生きることではありませんが、人と比較したり比べたりするのではなく、自分らしく生きることが大切ですね。旧約聖書イザヤ書43章にはこんな言葉があります。
恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。恐れるな、私があなたと共にいるからだと、神様は愛の手紙を私たちに今日も届けようとしておられます。
今東京のキリスト教大学で教授をしている伊藤先生という方は、大学生の時に道に落ちているキリスト教の案内パンフレットを拾って、それを読んで教会に導かれてクリスチャンになりました。皆さんも神様の愛のラブレター、愛の手紙カードをぜひ受け取っていただきたいと思います。
先日車を運転している時に FM ユートピアのラジオで、幸せというのは誰かに必要とされることだという言葉を聞きました。自分は誰にも必要とされていない、誰にも愛されていないと感じたり、悩んだりしておられる方はいらっしゃいませんか？悲しさや悔しい思いで心が暗く、重い方はいらっしゃいませんか？私が小学校の時、前森というところに住んでいましたが、2月の犬っ子祭りの時に、道路に面した家の前で、自分で小さな犬っ子、犬の像を雪で作ったことがありました。それなりに上手にできたと喜んでいたのですが、しばらくしてから外に出て自分の作った犬っ子を見に行くと、なんと犬の頭が胴体から外れて壊されていたのです。悔しい悲しい思いでいっぱいになった記憶があります。自分が一生懸命作ったものを人に壊された時の悔しい気持ちを身をもって体験したことでした。ものを壊すだけでなく、人の心を傷つける、 人の痛みを知らない人はかわいそうだな、自分はそうはなりたくないなと子供ながらに思った記憶があります。イエス・キリストはあなたに聖書という神様のラブレターを通して語っておられます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。大森町でゴスペルアワーを聞いてくださっている私たちの知り合いがいます。私も先日仕事で中仙中学校を訪問したのですが、中仙中学校の玄関の前でもFM ユートピアはラジオで聞くことができました。
どこまで FM ユートピアのラジオ放送が届くのかなと思って、秋田市に車で行くときにずっと FM ユートピアを聞きながらドライブしたことがありますが、秋田空港の近くでもかすかに聞こえる場所がありましたね。
今年の私たちの年賀状には FM ユートピア76.3MHz で第2金曜日夜7時からと PR を書いたのですが、東京に住んでおられる家内がお世話になった教会の先生からハガキをいただいて、そのハガキにはこう書いてありました。
FM ラジオ 76.3 にラジオをいくら合わせても FM ユートピアが聞こえません。
残念ながら FM ユートピアのラジオの電波は東京までは届きません。しかし、神様の愛の手紙は日本中、世界中どこにいてもあなたの心に届くことができます。イエス・キリストはありのままのあなたを愛し、受け入れ、新しい人生を与え、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。私はいつもあなたと共にいると語ってくださいます。そんなこと言われてもあんまりわからねえなという方は、ぜひ日曜日午前10時半からお近くの教会の日曜礼拝においでください。食べてなくなってしまうチョコレートではなく、いつまでもなくならない本当の幸せ、永遠の命というプレゼントを神様は私たちにくださいます。先着何名様という限定、条件、制限はありません。ぜひお気軽に教会の礼拝に一度いらしてみてください。
それでは今日3曲目の賛美をお届けしましょう。なんと素晴らしいイエスの恵み。国分百合恵さんの歌でお届けします。なんと素晴らしいイエスの恵み。罪に埋もれた身をも生かす。御手にあふれる日々の糧に、乾く心も潤される。世にある限り、イエスの栄と慈しみとを伝えましょう。
見てにあふれ
今日は最後にウィリアム・ウッドという宣教師の方が書かれた本から一つのお話を紹介したいと思います。神様のあふれるばかりの恵みというお話です。ノルウェーの国王オラフ5世はある朝宮殿から駅まで歩いていました。すると道端に座っていた一人のホームレスの男性が王様に訴えました。王様、助けてください。私は何日も何も食べていません。王様は彼の顔をじっと見つめてこう聞きました。本当に何も食べていないのか？はい、王様、本当です。お腹がペコペコで死にそうです。名前は何というのか？ヨハンです。すると王様はメモ用紙とペンを取り出して何かを書いてからそれを彼に渡しました。そこには今日の晩ご飯にヨハンを招待すると書かれていたのです。ヨハンは晩ご飯の時間まで待って王様からいただいた招待状を持って宮殿に近づきました。宮殿の周りには拳銃を持った兵隊やガードマンがたくさん立っています。ヨハンが恐る恐る入り口まで進むと、ガードマンの一人はみすぼらしい彼の姿を見て怒鳴りつけました。早く帰れ！ここはお前のような人間の来るところではない！しかしヨハンは勇気を持ってメモを取り出し、ガードマンに見せて言いました。王様に招待されてきたんですけど、確かにメモには王様のサインがしてあります。それでヨハンは王様が食事をするところに案内されました。そしてそれまでに口にしたことのない美味しい食べ物をお腹いっぱい食べました。次の日も夕食の時間にヨハンが宮殿の入り口に姿を現しました。呆れ返ったガードマンは、昨日は招待状を持っていたから特別に入れてやったけれども、今日はそういうわけにはいかないぞ、と怒った口調でヨハンを追い返そうとしました。するとヨハンは王様からいただいたメモをポケットから出して言いました。しかし見てください。今日の晩ご飯にヨハンを招待するって書いてあるでしょ？だから今日も食べてもいいんでしょう。何も返す言葉が見つからなかったガードマンは仕方なく王様のダイニングルームに彼を通しました。結局ヨハンはその日も、またその次の日も、その次の日もしばらく王様の食卓に着くことができたということです。父なる神様が罪人に注いでくださる神様の恵みをよく表しているお話ではないでしょうか。聖書で言う恵みとは、受ける資格のないものに一方的に与えられる神様のご厚意のことです。神に罪を犯した私たちは、本来神の裁きを受けても当然なものでしたが、キリストの十字架のゆえに神様のあふれるばかりの恵みに預かることができるのです。聖書にはこうあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。これこそ私たちが王様から与えられた招待状なのです。私たちはいつでも主を助けてください、恵みをくださいと求めることができます。今日も来たのかと呆れられることは決してありません。今日神様の豊かな恵みを求めましょう。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるために生まれた」を聴きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
3月にまた
お耳にかかりましょう。